沼プラス。
さあ、7月放送の番沼プラスです。ここからがコースト FM 上田浩平がお届けしていきます。さあ、今日はですね、皆さんの生活に深く関わる税についてです。税金ですね。まあ、我々生きていく上で、まあ、税金というのは当然支払わなければいけないわけですけれども、その我々が日々納めている税について、税金についていろいろわからないこともありますよね。今日の放送では、まあ、そんなわからないことがひょっとしたらわかるかもしれません。ぜひ放送最後までお付き合いください。今日は3人の職員の皆さんに順番にお話を伺っていきますけれども、まずは1人目をご紹介します。沼津市役所財務部市民税課の国本さんです。国本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは国本さんご自身について伺いますけれども、勤続年数、こちらにお勤めになってどれぐらいになるんでしょうか。
今年で4年目になります。
4年目で、今のこの、まあ、部署職場自体は何年目なんですか。
はい、今の職場は1年目です、うん、高校を卒業した後沼津市役所に就職しました、うん、最初配属されたかの3年間を経て今年財務部市民税課に配属されました。
ねえ、1年目ということなんですけれども、そもそもはなぜ市役所にお入りになったかっていう、まあ、理由も聞かせていただければと思うんですが。
お世話になった沼津市の方たちのために自分にできることは何かと考えたときに、一番沼津の方たちに寄り添い関われるのは沼津市役所であると考え働きたいと思いました。
ねえ、素晴らしい理由でお入りになりました。で、市民税課のお仕事、やってみていかがでしょう。
私は市民税課1年目なのですが、うん、市民税課には市県民税に対する質問で多くの市民の方が来庁されます。税というお金に関わることですので、緊張感を持ち市民の方一人一人に寄り添うことができるよう日々心がけております。
やっぱりね、一人一人の皆さんにこう接するお仕事でもありますからね、なかなか大変なところあるかと思うんですけれども、ここからはその市民税課についてお話伺っていきます。国本さん、まず市民税課の構成を教えてください。
沼津市市民税課は沼津市役所の2階にあります。税務署で扱う所得税ではなく市県民税を取り扱っています。主な業務としては給与支払い報告書や確定申告書をもとに税額を決定し、納税通知書や納付書を会社様や個人様に送り、その件に関する質問等がございましたら随時回答する体制をとっております。皆様に市県民税についてご理解いただけるよう日々業務に取り組んでおります。
はい、いろんな業務があるんですけれども、何人ぐらいの方が今働いていらっしゃいますか。
市民税課には市民税係と会社などの法人や任意団体にかかる市民税を扱う法人諸税係という2つの係がありまして、うん、合わせて20人ほどの職員が働いています。
はい、20人の皆さんが働いていらっしゃるということなんですけれども、ここからは市民税についても伺っていきます。
はい、
まあこんな質問をしていいかっていうのもあるんですけど、そもそもなぜ私たちは税金を納めるんでしょうか。
はい、説明させていただきます。はい、税金は個人ではできない地域社会に共通する仕事を していくために必要なもので、うん、そのための費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していただいているものになります。はい、沼津市では市民の皆さんに市県民税のほかに固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、入湯税を納めていただいております。うん、また今申し上げた中で固定資産税、都市計画税については資産税課になりますが、それ以外はそう市民税課の担当になります。
いろいろこう分けられているということですよね。先ほどまあご紹介いただいた中にはね、例えばまあタバコ税とかね、自動車税、軽自動車税ですね、それから入湯税とかありましたけれども、意外とね、我々こう生活する中でこんなところでも税金がっていうのはね、
そうです
ねよくあるんですよね。
はい、
で、実際にそういったところの市民税、県民税どのように使われているのか、これも気になりますが、
はい、
はい、
主に道路の建設や整備をはじめ、福祉や教育、消防などの事業を行うことに使われています。また、 公共施設の修理や運用にも市・県民税が使われています。このように皆さんが豊かで健康的な生活が送れるように税金が使われています。そのため皆様にはこの機会にもっと税金の仕組みについて理解を深めていただけたらと思います。
はい。でその所得税と市県民税についてですけれども、それぞれ違いっていうのはあるんでしょうか。
はい。市県民税というのは住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。また所得税は基本的には法人や個人が税金を計算して確定申告をして納める仕組みとなっていますが、住民税は市町村が税金を計算して法人や個人に通知し税金を徴収する仕組みとなっています。ちなみによく市民税、県民税、個人住民税という言葉を聞く機会があるかと思いますが、どちらも同じ意味になります。
ああ、これはどちらも同じ意味ということですね。
そうなんです。
で、よく所得控除があると納める税金安くなるっていうふうに聞きますけれども、この所得控除にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい。所得控除は納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。種類としては、誰でも使うことができる基礎控除、年間の医療費が10万円以上の適用が原則の医療費控除、配偶者控除や扶養控除など様々です。それぞれの控除ごとに適用できる要件が異なります。自分が使える所得控除を知っていれば税金がもっと安くなるかもしれません。
なるほどね。自分で知っておくことも大切だということなんですけれども、はい、では納税の方法について教えてください。
はい。主に特別徴収と普通徴収、公的年金からの特別徴収という3つの納税方法があります。勤務先の会社給与からの天引きで住民税を納めていただく納付方法を特別徴収と言います。特別徴収は原則として6月から翌年5月までの12ヶ月で分割納付していただく制度ですが、書類提出の遅延等の理由により年度の途中に税額が増減する場合があります。その場合には変更した税額等について通知させていただきます。そして普通徴収とは住民税を住民自ら納付する方法で、年4回に分けて納めることが可能です。住民税の普通徴収者は、給与所得以外の個人事業主、退職して次の就職先が決まってない人、転職先は決まっているが申請手続き中の人、特別徴収から普通徴収への切り替えが認められた人などが挙げられます。なお、住民税と所得税では、所得控除額が異なっておりますので、通知書の裏面の説明を参考にしてください。最後に、公的年金からの特別徴収というのは、公的年金等の所得にかかる市民税・県民税について、年金機構などの公的年金等支払い者が、公的年金から市民税・県民税をあらかじめ徴収し、ご本人様に代わり沼津市へ納付する制度となっております。特別徴収の対象となる公的年金は、国民年金、厚生年金、共済年金等で、一定の年齢に達した場合に支給される年金です。したがって、遺族年金や障害年金の非課税年金からは特別徴収されません。対象となる方は、4月1日時点で主に3つの要件を満たす方です。65歳以上で公的年金を受給している方、前年中の公的年金等の所得に市民税・県民税が課税される方、介護保険料が公的年金から特別徴収されている方が対象になります。以上、主に3点の徴収方法が挙げられます。
はい、4月1日時点で、主に3つの要件を満たす方ということでご紹介いただきましたけれども、このあたり何かちょっとこう疑問だなとか、ここちょっとわからないよということがあれば、またぜひ市民税課の方にお問い合わせいただければと思います。さあ、国本さん、リスナーの皆さんに一言メッセージいきましょうか。
私の方では市民税化に関することについてお話しさせていただきました。今回のラジオで皆さんに住民税に対する理解を少しでも深めていただけることができていたら幸いです。今後とも市民税についてご理解ご協力をお願いいたします。
はい、国本さんでした。トップバッターいかがでした？
ちょっと緊張しまし
たでも上手にお話しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、そのお隣続いてご紹介したいと思います。今度はですね、沼津市役所資産税課償却資産係の上野さんです。上野夏樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上野さんは、資産税課の職員さんということですけれども、はい、今年で何年目になりますか？
資産税課に、配属されて4年目になります。
はい。市役所に入ってからは
8年目になります、
ね。ということなんですけれども、この資産税課4年目、はい、どんな係があるんでしょうか？
資産税課は主に土地の評価や課税を行う土地係、次に家屋の評価、課税を行う家屋係、あとは小売業や不動産賃貸業、飲食業などいわゆる事業を行っている方の償却資産の評価や課税を行う償却資産係の3つの係で構成されています。で、課長以下計25名の職員が毎日力を合わせて仕事をしています、
ね、これもまた幅広いお仕事っていう感じしますけれども、改めて資産税課の日々の仕事というのはどういったことがあるんでしょうか？
そうですね、例えば土地や家を買った場合、その情報が最初に法務局に登記されます。すると法務局から資産税課に登記情報が届き、どこに新築のお家や増築のお家ができそうなのかっていう情報を把握できます。その次に土地係の職員がその土地がどのような使われ方をするのか、例えば畑なのか駐車場なのかお家を建てるのかといったことを確認します、うん、用途が分かればその土地の形などを見て土地の評価を行います。続いて家屋係の職員は新築のお家、上田様の方でも新築のお家を建てたら、
はい、
資産税課の家屋係の職員の方が訪問させていただきます、
はい。
でその時に木造の作りなのか、または軽量鉄骨や鉄骨作りといった、まあ、私ども非木造家屋と呼ばせていただくんですが、
うん、
木造か大きく、まあ、非木造なのかという、
はいはいはい、
お家の調査をさせていただいています、
うん、
でその際にですね、外壁や壁、床にどういった材料が使われているかといった、まあ、それが家屋調査になるんですが、その調査を行わせていただきます、
はい。
あとお家ではないんですけど、うん、店舗や病院なども建物が完成したら新築のお家ができた時と同様、家屋係の職員は現地を訪問させていただいて骨組みや外壁、床等の部材の調査を行わさせていただきまして、うん、その調査をもとに、次年度の課税のための評価計算をさせていただいてます、
はい。
でその際に合わせて償却資産に関する申告のご案内もさせていただいております、
うん、
なおショッピングモールの骨組みや外壁、床部分と建物部分は一般的に家屋の評価対象になります。内装工事などテナントで入ったお店が後から施工した箇所につきましては一般的に償却資産の対象になりますのでよろしくお願いします。
なるほど。
ちなみにですね、償却資産って自分の方で言ってるんですが、
ええ、
償却資産ってどういうことなのかっていうことなんですけど、
はい、
償却資産っていうのはですね、飲食店や病院あと不動産賃貸事業等を行うときに使う、まあ、事業に使う資産のことになります、
ね、
例えば事務机や金庫、レジスター、パソコン、歯医者さんであれば歯科診療ユニット機械等ですね、
うん、
そういったものを毎年1月1日現在における、お客様の持っている償却資産の保有状況を償却資産申告書を使っていただいて、うん、資産の名称、価格、耐用年数などを1月の31日までに沼津市にご申告いただく必要があります、
はい。
その後、償却資産係の職員が申告書の内容を確認させていただいた上で課税台帳に評価登録課税をさせていただいております、
はい。
余談ですが、うん、FM 沼津様からも償却資産申告書の方を毎年ご提出いただいております、
はい。
スタジオでお使いの機器とさまざまなご申告をいただいております、うん。でまた償却資産係におきましては国税の資料と突合し、例えば事業に使われている償却資産が漏れなく申告されているかという実地調査も行っておりますので、 FM 沼津様も、実地調査の対象になった際は、上田様はじめぜひご協力をお願いしたいと思います、
はい。 我々も漏れなく申告するように、
はい
はい、頑張っていきたいと思っております。ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、
で、まあ、固定資産税というとですね、ちょっとこう、難しいなというイメージありますけれども、
はい、
土地を買った、家を買った、事業を始めたと考えると、まあ、わかりやすくなりますよね、はい。で、私の家にもですね、4月の中頃、納税通知書というのが届きまして、その中に、固定資産税、都市計画税という言葉の記載があったんですが、この違いについても教えていただけますか。
はい。まず固定資産税についてですが、毎年1月1日現在に土地や家屋をお持ちの方、またはお店を経営しているなど事業をされていて焼却資産を所有している方にかかる税金になります、はい、でもう一つの都市計画税なんですが、こちらはですね、市が都市計画事業や道路や公園等の整備等のいわゆる土地区画整理事業などを行う費用に充てることを目的としており、市街区域内に土地、家屋を所有している人に固定資産税と合わせて課税される税金になります。
はい、ということですから、このあたりもね、一つ覚えていただければと思います。固定資産税の説明を上野さんにしていただきました。ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんにメッセージありますでしょうか。
はい、先ほど市民税課の国元の方からも一部あったんですが、沼津市の歳入の約720億円のうち固定資産税と都市計画税で約190億円弱と沼津市の歳入の約 25% を占めております、
うん、
税金と聞くとやはりどうしても専門用語が多いため難しいイメージをお持ちの方も多いと思いますが、そういったこう皆様方の納めていただく税金をもとにですね、公園や体育館等の公共施設の整備、福祉サービス、あと防災など、うん、沼津市の様々な公共サービスが成り立っております。どうしても市役所と聞くと身構えてしまう方もいらっしゃると思いますが、ご不明な点がございましたら遠慮なく資産税課までお問い合わせください。また沼津市役所のホームページや広報沼津等でも固定資産税の情報や資産税課の業務についてご説明させていただいておりますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。
はい、上野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
2人目でしたけれども、ずっとのリハーサル中は緊張されていたようですが、
はい、
実際の収録いかがでしたか。
めちゃめちゃ緊張して何言ってるか自分でも覚えてないです。すいません。
バッチリお話いただきました。ありがとうございました。
今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございました。さあ、続いてお隣ご紹介します。続いては財務部納税管理課の岸さんです。続けていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岸さんはお勤めになってどれくらいになるんでしょうか。
はい、今年で3年目になります、
うん、
今の納税管理課が最初の配属先になります。
どうして市役所に入ろうと思ったんですか。
そうですね、自分は沼津で生まれ育って大学も県内だったので、うん、昔から地元で働きたいという思いが強かったです、
うん、
その中で人の役に立てる仕事というものを考えた結果、市役所で働くということにたどり着きました。
ねえ、岸さんは市の税金を取り扱う課でお仕事されてますけれども、ここからいろいろ伺っていきましょう、
はい、
まず市の税金にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、主にはですね、市県民税や固定資産税、軽自動車税というものがあります、うん、市県民税は市民の皆様の収入に応じてかかる税金、固定資産税は土地、家屋などの不動産をお持ちの方、
うん、
軽自動車税は軽自動車をお持ちの方にかかってくる税金です、
はい、このあたりはね、皆さんよく耳にしたことがある税金のお名前かもしれませんが、そういった市の税金はどのように使われているんでしょうか。
はい、先ほどのお二人も、詳しく説明をしてくれていたんですが、身近なもので言いますと、家庭から出されるゴミの処理であったり、道路や公園、学校の整備など市民の皆様の身近な生活を抱える費用として使われております。
皆さんの生活を支えてますよということなんですけれども、納税管理課、岸さんがお勤めでいらっしゃる部署ですけれども、
はい、
ここはどんなお仕事をしていらっしゃるんでしょうか。
はい、納税管理課はですね、納税推進係、納税対策係、管理係の3つの係に分かれております。その中でも推進係と対策係は納税相談や税の徴収、管理係は税の収納事務というように大きく2つの業務に分かれております。
その中で岸さんはどちらの業務を担っていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は納税推進係に所属していまして、納税相談や税の徴収の業務を行っております。 窓口でのお話や電話を受けての納付書の再発行から、税金を納期内に納付されていない方への催告文書の送付、さらには税金の強制的な徴収など、など様々な業務があります、
ね、結構今ご紹介いただいただけでもいろいろあるんですけれども、今年度の税の納期限についてね、ここからは伺っていきたいと思います。市税の納期限教えてください。
はい、税目ごとにお伝えさせていただきます。市県民税は第1期が、7月、1日、第2期が9月の2日、第3期が12月の2日、第4期が年明けの1月31日です。固定資産税は第1期が5月の7日、第2期が7月31日、第3期が10月の31日、第4期が1月の6日です。軽自動車税は6月の5日が納期限です。すでに固定資産税の第1期、軽自動車税、そして市県民税の第1期が納期限を過ぎておりますので、もしこのラジオをお聞きの方で納付のし忘れがあるという方は急いで納付するようにお願いいたします。
私も車の税金はきちんと期限内に納めましたけれ
ども。ありがとうございます。
納付はどこで行えるんでしょうか。
はい、納付期限内はですね、金融機関やコンビニで、納付することができます。市内の様々な場所で納付することができまして、金融機関であれば市内の金融機関のほとんどの場所で納付することができます。詳しくはですね、納付書の裏に記載されている沼津市の指定の金融機関というものを確認していただいて、そこで、納付をしていただければと思います。
はい、今岸さんからお話がありましたけど、コンビニっていうのが出ましたね。
はい、
コンビニでも納付が可能と。
そうですね、コンビニでの納付が多分一番便利かなと思うので、うん、お忙しい方はそちらで納付をしていただきたいです。
はい、
ですがですね、納期限を過ぎてしまうとコンビニで使うことができなくなってしまいますので、そういった場合はですね、金融機関の窓口で、納付するようにお願いします。あとですね、納期限を20日過ぎますと督促状という未納を通知するハガキが届きますので、そのハガキが届いてしまったという方はそちらで納付をお願いします。特別徴収市県民税や法人市県民税、法人市民税はですね、金融機関でのみの納付となりますのでご注意ください。
はい、まあ、ついつい納めようと思っていても、うっかり忘れちゃった。
そうですね。
そういう方もいらっしゃると思います。納付忘れを防ぐいい方法というのはありませんかね。
はい、先ほど説明した市のメインの税金ですね、普通徴収市県民税、固定資産税、そして軽自動車税、こちらはですね、共に口座からの引き落としをしていただくことができます。沼津市の指定の金融機関で口座をお持ちの方はですね、ぜひこの口座振替というものを利用してほしいです。口座振替の申し込み書がお手元にない方は、納税管理課のですね、管理係の方までご連絡していただければ、お渡しもしくは郵送もすることができます。市内の金融機関であれば、ほとんどの場所で口座振替の申し込み書を置いてありますので、銀行の窓口で直接の登録をしていただくこともできます。
ね、これはとても便利な情報ですよね。日中ね、なかなか仕事で連絡ができなかったり、金融機関に行くことができない、そういう方もいらっしゃると思いますけれども、そういう場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、納税管理課ではですね、月に2回、いつも17時の15分で市役所閉まってしまうんですけど、月に2回ですね、夜の7時まで夜間の窓口を開設しております。月の前半と後半で1回ずつありますので、仕事などで日中お忙しい方はこの夜間の窓口を利用してほしいです。
はい、
日程はですね、市役所のホームページや広報沼津にも載っていますので、そちらで確認をお願いします。
ね、月に2回夜7時まで夜間窓口開設しているということです。で、さっきもちょっとお話ししましたけれども、
はい、
例えばね、お仕事に就いたばっかりとか、初めて車を買ったんですという若い方とか、自分で税金を払うっていうことになかなかこう慣れていなくてですね、うっかり納付し忘れてたというケースもありそうですね。
そうですね、まあ、やはり納期内の納付をお願いしたいので、そこは気をつけていただきたいところではあるんですが、そういった税の、まあ、周知といいますか、税を身近に感じていただくために、私たち納税管理課ではですね、この住みよい街を作るための財源となる税金の大切さというものを子どもの頃から認識してもらうために、市内の小中学校で、税金の出張授業、まあ、税金というものについて、我々の職員の方で小学生の皆様であったりに、説明させていただいたりですね、もしくは小中学生の皆様に税金に関する作文やポスター、習字を書いてもらうコンクールをですね、行ったりもしています。
はい、
子どもの頃から税金の重要性というものを学ぶことで、新しい世代の方々が税金をきちんと納付していただけるということを期待しております。
はい、 先ほど税金を期限内に納付されていない方には、催告文書ですね、これを送付したり強制的な徴収を行ったりしているという話がありましたけれども、どうして税金の滞納っていうのは発生してしまうんでしょうかね。
そうですね、一人一人によってね、いろんなケースがあるかと思うんですが、大多数の方はですね、税金を納めないといけないものである、と理解している中で、滞納が発生してしまう理由の一つとして、そもそも自分に払わないといけない税金があるということを認識していない場合に滞納になってしまうことが多いと思います。
なるほど。
例えば転職をした際に、前の会社とかでは資金免税が給与転引で引かれていて、転職した後も転引になっているだろうと思っている場合も、新しく転職した先では転引がまだ開始されていなくて、それで自分で納付をしないといけないのを分かっていなかったというケースも多いです。まずは市役所からですね、届く納税通知や納付書、もしくは未納になった場合に送られる通知などを確実に確認をしていただきたいです。
ここも要注意というところですね。
そうですね、
はい。市外に転出した際ですかね、軽自動車を廃車にした際も税金を払わないといけない、これどうしたらいいのかな、悩む方も多いんじゃないでしょうか。
はい、地権民税はですね、その時の1月1日に住んでいた市町村でかかりますので、例えばこの7月に沼津から他の市町村へ転出した場合でも、今年度、平成31年度の税金というものは、沼津のものをですね、払っていただく必要があります。軽自動車税はですね、その年の7月1日に所有していた場合、税金が発生して納付をしていただかないといけませんので、納税通知が届く前の4月や5月ですね、このタイミングで廃車された方で、納税通知届く前に廃車にしたので、今年は払わなくていいんだろうって思ってしまう方もいるとは思うんですが、この4月1日で所有していた場合は払っていただく必要がありますのでお願いします。
はい、
またですね、車検が2年に1回あるので、そのタイミングで2年間分ですね、まとめて払えばいいと思われている方も、少しいるのかなというふうに感じるんですが、はい、やはり毎年納付期限が決まっているものなので、毎年毎年忘れずに納付していただくようにお願いいたします。
これ大丈夫かなって思った時には必ず問い合わせ確認をした上でね。
そうですね、
はい、納付に向けて動いていただければと思います。さあ、岸さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージありましたらお願いします。
はい、沼津市の市政はですね、皆様の納付していただく税金で成り立っています。9割以上の市民の方が税金をきちんと納付していただいている中、公平性を保つため、納税管理課は納税相談をはじめとする業務に日々尽力しております。より良い沼津を作っていくために、市税の納期内納付にぜひ皆様ご協力いただくようお願いいたします。
はい、ということで3番目は岸さんにお話伺いましたが、いかがでしたか。
だいぶ噛んでいたと思うんですが、
いえ
聞きづらかったらすいません。
いえ、きちんとね、丁寧にお話しいただきました。ということで、今月のワンヌマプラスは税についていろいろお話を伺いました。トップバッターは市民税課の国本さん、そして、資産税課償却資産係の上野さん、そして、納税管理課の岸さん、お三方にお話を伺ってまいりました。お忙しいところ、今日はどうもありがとうございました。